それでは私から町内における公共交通機関の役割について質問いたします。現在羽幌町が助成や補助を行っている主な町内の公共交通機関は循環バス、ホット号、スクールバス、羽幌港連絡バス、福祉ハイヤーなどがあり、それぞれの役割を持って運行されている現状であります。このような街中を循環する交通体系は地域住民の通勤通学通院や日常生活の買い物あるいは離島へ渡るための移動などさまざまに利用される乗り物として重要な役割を担っているが、少子高齢化の進行や人口減少など生活環境が大きく変化してきている中で、この公共交通機関に求められるニーズも変化してきており、利用者への利便性の向上はもちろんのこと、町民が気軽にかつ有効に利用でき、ロスのない効率的な運行と同時に、交通弱者などに対する日常生活を支えるためのものでなければ、町民のための公共交通機関とは思えません。このことから、町が助成や補助を行い、実施する公共交通機関の運行運営は、より生活交通としての利便性と有用性が求められるものであると同時に、町民の足軽として広く活用される役割と効果を果たすものでなければならないと考えることから、以下について質問いたします。1点目、循環バスホット号は、平成15年の運用開始から、今年で20年目を迎える。この間、コロナ禍の影響を除くと、利用者数の極端な増減はなく、事業効果としては、ある程度あるものと推察するが、これだけの期間が経過しても、まだまだ広く一般町民には利用されていないように見受けられる。特に若い方や高校生以下の子どもたちには、ほとんど利用されていない現状ではないかと認識しております。このことから、費用対効果を含めて、廃車便数の増減、ルート変更など、抜本的な見直しなど、さまざまな検討をする時期に来ていると考えるのかどうか。2点目、今後この事業を継続し、より一層の利用促進を図ることを目指すのであれば、運賃を完全無料化するか、高校生以下の利用を無料化すべきと思うがどうか。合わせて、羽幌港連絡バスも観光振興の一環として運行されているのであれば、利用実態を検証しつつ、観光産業促進のため、運賃を無料にしてはどうか。3点目、平成30年1年度から対象者範囲を拡充し、運用されている羽幌町福祉ハイヤー料金助成事業をより幅広く効果のあるものにするため、現在の助成枚数を最重度障害者は24枚から20枚に、重度障害者と80歳以上の12枚をは10枚に見直しを行い、助成対象者の年齢を現在の80歳以上から75歳以上の後期高齢者まで引き下げるとともに、自動車運転免許証の自主返納をした方も対象に加えるべきと考えるのがどうか。
町長、駒井久彦君。
大阪議員のご質問にお答えいたします。1点目の町内循環バスホット号についてでありますが、議員ご承知のとおり、交通弱者対策として平成15年度より運行を開始した後、運行便数の増やルートの変更、乗降方法の見直しを行ったほか、本年4月より運行ダイヤの一部を変更するなど、利用の増加に向けた取り組みを 現在も進めているところであります。議員ご指摘の抜本的な見直しにつきましては現在のところ考えておりませんが、今後においても利用状況の把握や検証を行うほか、必要に応じて関係先とも協議などを行い改善を行ってまいりたいと考えております。2点目の運賃の無料化についてでありますが、現在65歳以上の方が利用する場合は介護保険特別会計からの負担により無料としておりますが、その他の方法について無料とする考えは現在のところございません。また羽幌港連絡バスにつきましては、フェリーなどを利用する離島地区の住民や観光客などの移動手段の確保を目的に平成25年度より運行しております。議員ご指摘の運賃の無料化につきましては現在のところ考えておりませんが、今後においても利用状況を把握し、費用対効果や他の事業との兼ね合いもなども考慮しつつ最善策を探ってまいりたいと考えております。3点目の福祉ハイヤー料金助成事業についてでありますが、議員ご承知のとおり現在最重度障害者は24名、重度障害者および80歳以上の高齢者へは12枚ハイヤー券を交付しております。80歳以上の高齢者には令和元年度より実施し、年々利用数は増加している状況にあり、毎年対象者へのアンケート調査結果を見ても要望などで一番意見が多いのが利用回数の増加であることから、現在助成している枚数を減らすことは難しいものと考えております。また自動車運転免許証の自主返納者や対象年齢の引き下げなどによる対象者拡大につきましては、今後見込まれる80歳以上の高齢者数の増加やハイヤー料金の初乗り運賃料金値上げが想定されていることから現時点では考えておりませんが、ご指摘の部分につきましては課題として捉えており、制度内容の見直しも含め引き続き検討してまいりたいと考えております。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。8番大阪照夫君。
それでは、再質問をしていきたいと思います。まずこのホット号はここ4年間の乗車実績を見ますとほぼ横ばい状態であるというふうに思いますが、この現状を長としてどのように捉え、さらに有用性などについてどのように分析をされているのか、まずお聞きします。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まず、利用状況につきましては、平成27年度以降において、増加傾向にございまして、平成27年度は4300人ほど、それと令和3年度につきましては6500人程度となっております。 それで当方としましては、利用につきましては増加傾向にあるわけですけれども、先ほども答弁で申し上げておりますとおり、今年4月からですね、より利用が増加するように運行ダイヤの一部を変更しておりまして、当面はこの利用の推移を見てまいりたいというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
有用性について、ホット号の有用性について僕質問してますので、それについてどうお答えになります。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。有用性につきましては、このように、利用も、増加傾向になっておりますし、住民の皆さんのですね、交通手段の確保という観点から、十分必要なものであるというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
わかりました。それで次、そこで、ね、答弁書では利用増加に向けた取り組みを現在進めているということで、抜本的な見直しは考えていないということでございます。では今後ですね、具体的にどのようなことを協議して改善をするというそういう内容についてね、今現在考えていることがあるのかどうか、さらにですね、運行廃止、私もここで言ってるんですけど、運行廃止について協議なり検討をされたのか、そこを伺いたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。今後の対応ということにつきましては、先ほどもご答弁申し上げておりますとおり、運行ダイヤの一部変更したことによってどのように推移していくのかという部分で、利用状況をまず把握をしまして、そこについての検討ですとか、あとはですね、これもご答弁申し上げておりますが、必要に応じて関係先とも話を聞きながら、あるいは協議をしながらですね、改善を進めていきたいというふうに考えております。それとあと運行の廃止につきましては、このようなご答弁申し上げておりますように経過もございますし、当面ちょっと状況をですね、見極めていきたいという部分がありますから、運行の廃止につきましては現在のところ考えておりません。以上です。
8番大阪照夫君。
運行の廃止についてはね、ある程度の有用性があるということで、考えてはいないということですが、引き続き今後も毎年ですね、検証されてい、くのかなと私は思ってます。その都度ぜひですね、いろんなことを検討していただきたいと思います。それでこれ20年間続いているということは、ある程度町民にも有用性があるのかなって、先ほども言ったんですが、でそれでですね、この保土号の運用に対して主眼をどこに置いてこの運用をされているのか、目的みたいなものですね、そういう部分についての事業の検証を毎年されていると思うんですけど、その事業検証はどのように毎年検討されていっているのか、その内容がもし例えば乗車人員とか料金とかルート、循環ルートとかいろいろあると思うんですけど、どういう部分に主眼を置きながらですね、このホット号を運用されているのかお聞きしたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
このホット号の運行にあたってはですね、答弁でも申し上げておりますとおり、一連の交通弱者対策ということで、通院ですとか、買い物ですとか、通勤通学等の いわゆる、まあ、そういった部分で、まあ、交通手段の確保という観点から、運用を開始して、おりまして、検証につきましては毎年度といいますか毎月ごとにですね、利用状況が、まあ実績をいただいておりまして、それの、まあ、積み上げで、まあ、年度年度でおいてですね、利用状況を、まあ、把握しているところです。それで先ほど申し上げました本年の4月から運行ダイヤを、まあ、一部変更しておりますが、この部分につきましても利用状況の検証の結果によってですね、変更したという経緯もございます。詳細につきましては従前、運行しておりました4便、17時30分発の便がですね、数年間運行してきた経緯もあるんですけれども、利用状況がもともと少なかった部分もあったんですが、そこからここ数年またさらに減少しているというような状況もありまして、まあ、こういったところにつきましても年度年度の検証の結果ですね、改善を図っているというところもございますので、こういったことも含めてですね、今後ですね、改善に向けてですね、検証等を行っていきたいというふうに考えています。以上です。
8番大阪照夫君。
まあ、いろいろとね、改善することは当然で、まあ、この後の質問でも出てくると思います。そこで私がちょっと時期がちょっとずれますが、まあ、ちょっと今年の冬になるんですが、2月3月に実はこの便数が4月から変わるのは知らなかったんで、自分なりに調査したんですよね。で、幸町方面で、まあ、1便から4便1週間に2回程度でありますが、まあ、真冬の中捜査調査をしました。で、まあ、ちょっと前段に戻るんですけど、有用性があるということを先ほど言われて、まあ、利用人数も、6528名、令和3年のですね、いるんですけど、私が見た限りでは1便ではほとんど毎日、まあ、1週間に2回ですから、だいたい0から3人程度、それ最終の4便はほとんど0か1人でした。で、まあ、降りる方はすべて、同立病院の停留所でありました。そこから特養やデイサービス方面に行かれた方がおりました。まあ、その中で何人か実は利用者に直接私ホット号について聞いたんですよね。で、まあ、便利は便利ですよと、ただ亡くなったらどうしますかって聞いたら、その時にはその時 の, まあ、方なんですが、亡くなれば亡くなるように考えますっていうようなことを言っておられました。まあ、それは、その他にですね、1日に何回ぐらい利用しますかって言ったら、1日2回はぐらいは利用すると。で、まあ、何が言いたいかというと、実はこの令和3年度の実績数ですよね、6700人。で、私は広くね、先ほど有用性があって広く町民に利用されているという意味なお答えをいただいたんですが、実は一日何回も同じ人が特定の場所に特定の人が私は乗っているんじゃないかということで、そういう人数が実は反映されていて、広く町民ね、用紙でも言ってますけど、町民に利用されてないんじゃないかとで私なりに思うんですが、町としてはその辺の分析、まあ、調べたこととかあるのかどうか、その辺を伺いたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まあ、現状で申し上げますと、利用者数ということで、まあ、いわゆる延べ人数ということで、まあ、抑えている部分なんですけれども、議員がおっしゃいますような、多分おそらく実人数のことかなというふうに思うんですが、 この部分につきましては把握をしておりません。今後ですね、どういった形で、調べることができるのか、あるいは調べることができないのか分かりませんけれども、この辺はちょっと事業者にも確認をしていきたいというふうに思います。いずれにしましても全体で利用が増えるように今後においても取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。以上です。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、運用状況が有用性であるっていうんであれば、そういうこともね、担当かあるいは担当者がね、きちっとやっぱりそういう部分で見てですね、有用性があるっていうんですから、そういうとこきちっと把握された方がいいと思いますんで、今後よろしくお願いします。それで私も実はその4月1日から同じような質問なんですが、新しくなったルート1便から4便まで、自分の車ですが、2回走行してみました。いろんな条件があると思いますが、時間的に見ますと実は30分以上優に、止まらなくても優にかかるんですよね。でこういう場合に停留所で止まって、それから途中で乗り降りを受けるとすれば、相当の時間が私はかかると思うんですが、その辺の時間帯、循環ルートも含めてね、検証なり調査を行ったのか、そして担当下でね、実際に乗ってみたとか回ってみたとか、そういうことはやってますか。自分が2回やったけど2回とも無理です。30分で27分とか絶対ありえません。なぜかというと、もうスピード出しながらやらないと、自家用車でそうですからね、バスであればなお遅くなると思うんですよね。それに乗降するで、この時刻表がちょっとね、前から気になってたんで、こんな簡単に回れるのかなと思って、本当に実際回ってみたんですよ、2回。で、この間。全然回れないですよね。したらどうやってこれ時間、時刻表を作ってるのかなと思ってね、不思議でしょうないんですけど、もうちょっとね、もう一回確認なんですが、これは実際に回って、担当か担当者が乗ってやったことなのかどうか、もう一回確認します。
町民課長、宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。運行経路に基づく、時刻の、設定の仕方という分ですけれども、これにつきましては事業者との協議といいますか、今回も、ルートの一部変更にあたりまして、協議の結果ですね、行っているところでおります。ただ、委員おっしゃるように、その時によってはですね、利用の状況等によっては、もしかするとずれがある分が可能性があるのかなとも思いますので、この部分につきましては改めて私どもも確認をしていきたいというふうに考えております。それで必要に応じて事業者の方ともですね、今後話をしていきたいというふうに考えております。
一番大阪照夫君。
やっぱりね、これはですね、町が委託している業務ですから、町が主体となってね、事業者と言わないで、ぜひ担当課もう一回自分たちで回ってみてください。わかりますから。で、それで何、これも連動するんですけど、私は時間をもう少し余裕を持たせてね、回ってみた感じなんですが、循環ルートをね、せっかくですからもう少し細かくしたらどうですか。そうすることによってね、より町民へのサービスのためにね、足代わりですよね、になると思うんですが、ぜひそういうこともですね、考えていただきたいと。特にね、回ってみて感じたのは、北町団地内方面、それから、当然朝日団地内にもね、結構停留所はあるけど遠い、それから港から幸町方面へ来る場所もね、 ずっともうちょっと迂回した方がいいと思うし、それから役場前通りも全くその通らない。だから市中も十分まだまだ回れるのかなって、市内もね。で、原野方面も 回ってますんで今ね、その辺も含めて私はね、抜本的な見直しっていうのはそういうところも実はあるんですよ。で、そういうところもきちっとやっぱり自分たちで把握してですね、事業者事業者って言わないで、自分たちで考え、回ってみてどうだったのかっていうことがね、一番大事なんですよ。ぜひね、このホットモンをより利便性を向上するためにはですね、そういうことも今後ね、早急に検討して、まあ今年4月1日がダイヤも変更になったんで、今すぐとは言いませんけど、まあ来年度に向けてね、ぜひそういう部分について、まあアンケートの中を見ますと、実はアンケートも実は持ってるんですけど、役場前通りがないということもアンケートに載ってますんで、そういうことも含めてね、いろんな方面から私はこのホットを有効に活用すべきだというふうに思うんですが、どうですか。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まあ、ルートの部分につきましてのご意見あったわけですけれども、まあ現行で言いますと、運行経路の中ではですね、フリー乗降という形で行っておりますので、その経路の中での細かい設定というのはこういった形で行っておりますから、まずはそこでいいのかなというふうに思います。あとはそのルート以外の部分で何箇所かご意見があったかと思いますが、この辺につきましては運行の部分でですね、もう少し意見として捉えますけれども、今後の検討課題という部分あると思います。ただそこを運行することによって時間の部分ですとか、費用の関係等も絡んでくると思いますので、その辺につきましては相対的に考える必要があるのかなというふうに思っております。以上です。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、町民サービスを優先するのであれば、だからその検討検討でなくて、やはり自分たちで実際回ってね、今度してくださいよ。どういうルートがいいのかっていうのをね、回れば分かります。実際に回ってないから分かんないはずですよ。こういうとこもちょっと回った方がいいなとかいうこともね、1便から4便まであるんですから、せっかくダイヤ変更もしたわけですから、それも含めてですね、時間はね、今すぐやれって言ってませんので、来年度でも結構までに結構ですので、ぜひやってください。それで私の用紙の質問の、質問用紙の中で、若者や子どもたち、これほぼ利用してないというふうに私は感じているというふうに述べております。で、その答弁書にはその認識について伺ってるんですけど、その若者、高校生以下、あるいは小学生、中学生、これ利用されてないっていう部分についてはどう認識されているのか、ちょっと伺いたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。若者ですと、子どもの関係の利用についての見解ということなんですが、それぞれ徒歩で通学されている方もいらっしゃいますし、自転車等で通学されている方もいらっしゃると思います。党としましては交通手段の一つとしてこういった形で用意をしているということでございますので、その部分につきましてはそれぞれの対象の方々の考え方によるのかなというふうに思います。以上です。
8番大阪照夫君。
あまり答えになってないんですけど、2問目に高校生以下の無料化についても質問してますので、そこでも再度質問はいたします。で、1点目の関係で最後になるのかなと思いますけど、このホットゴについては、ね、過去何回か他の議員さん方も 質問しておりました。そしてアンケート調査も議会も含めてね、庁も含めて、何回か実施されております。まあ、その結果ですが、まあ、先ほど有用性があるということで、まあ、今後も続けるというような言い方をされたんですが、特別に必要性を求めている回答は、私はね、これアンケートですよ、アンケート結果から見ると少なかったのかなというふうに思っております。例えば昨年、まあ、実施した議会のアンケートでは48項目中42番目のですね、1社から6番目です。それから発動後の、それからですね、羽幌町総合振興計画策定前の令和2年11月の町の活性化にはどのような点に取り組むべきかの町民アンケートがあったんですよ。で、町民全体でこれアンケートの集計したところ17件あって、町民全体では12番目、下から10、まあ、上から12番目ですねの宿舎で、その中で、中学生は必要だと、活性化に必要だというのは2件しかなかったね。それから高校生は9件、いずれも町の活性化にはつながらないという意見が圧倒的に多かったっていう、これはアンケートの結果です。まあ、これからもう結果からね、私が垣間見るのは、町民全体から見るとこのホットゴの必要性、有用性がまだまだ浸透されてないのかなと思うんですが、それについてこのアンケートからですね、どう捉えているのか、まあ、今後の進め方もあると思うので、お答え願います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。さまざまな、アンケート調査の、結果からということで、のご意見だったとかと思うんですけれども、質問の仕方もありますし、質問の仕方もあるのかなと思うんですけれども、いずれにしましても本年4月からの取り組みというのもありますし、今後利用ゾーンに向けて改善をしていきたいという、気持ちは、答弁のとおりございますので、その辺はご理解をいただきたいのと、あとその他のですね、交通機関もございますので、そことのバランスなんかも見ながら改善に向けた検討をしていく必要はあるのかなというふうに思っております。以上です。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、前向きにそういう部分については改善をしていっていただきたいというふうに思います。次に2点目に入りたいと思います。で、2点目については運賃の無料化についてでございます。考えてないということで非常に残念ですが、それでなぜ無料化ができないのか、しないのか、ちょっと答弁書では理解に苦しみますので、その理由をちょっと詳しく教えていただきたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。運賃の部分につきましては、65歳以上の方につきましては他の部分からの負担をしております。あとそれ以外の方の部分につきましては、無料とする考えは現在のところないということで答弁を申し上げております。考え方としましては、基本にありますのは利用者からの応分の負担というところが基本にあるというふうに思っておりまして、そのような考えから先ほど答弁したところでございます。以上です。
8番大阪照夫君。
大変なことを言ったと思うんで、利用者からね、応分の負担を取るというようなことで発出されたと思うんですけど、これ応分の負担を取るっていう、これ必要なんですかね。私は税金であろうと何でもね、予算内でね、取らなくてもね、できると思うんですが、取る理由って何ですかね。応分の負担を取るっていう理由は。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。 応分の負担という言い方をしましたけれども、ご存じのとおり、運行にあたってはそれなりに、経費もかかっておりますし、それを手段を利用するわけですから、基本的な考え方ということで、ご理解をいただきたいんですけれども、まずはその利用にあたっては、全部とはいかないかもしれませんけれども、一部でもある程度利用したことによる負担というのが必要なんではないかということが基本にあるということでございます。
8番大阪照夫君。
応分の負担とかって言わないでね、町民にも少し負担をいただくというような形の方がね、私はね、いいと思うんですよね。それはそれで理解します。それで次に理解できないのは料金体系なんですけど、実は65歳以上、先ほどから言ってますが、無料で乗れます。ただ残念なのはお小遣いも少ない高校生、中学生、小学生、この方々から運賃を取ると、これは全く私理解できないんですよね。確かに他の自治体を調べました、たくさんで無料化してるところもあるし、奥さんから取ってる50円なり100円なり取ってるところもあります。ただですよ、羽幌町は、私はね、羽幌町は違うんだとね、大人は仕方ないと。だけど高校生以下、中学生、小学生、この方々からはその便宜を図ってね、そのホット号の運賃は取らないというふうにね、町民に発することはね、大変私重要なことだと思うんですよね。で他の自治体でも無料なところはたくさんありますよ。ですからぜひね、全体無料ができないんであれば高校生以下無料にしませんか。もう一度お答え願います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。無料化の部分につきましては、先ほど来、申し上げていることが現状の考え方なんですけれども、そういったちょっと今後の部分の部分でですね、検討材料という形で、捉えていきたいというふうに思っておりますが、あくまでも無料につきましては現在、無料とする考えにつきましては現在のところを考えておりませんので、ご理解をいただければというふうに思います。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、高校生以下無料にしてくださいよ、町長。町長に聞きますよ。どうですか。
町長小林沙樹君。
町長の答弁ということでございますが、私も現状、今課長が申し上げたとおりですね、今後の検討材料としては必要だろうと思っておりますけれども、すぐに実施する考えはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
8番大阪照夫君。
ぜひよろしくお願いします。それで、次にこの費用対効果、私なりに実は計算してみました。町も当然ね、計算されていると思うんですが、簡略に、令和3年度予算で計算をさせていただきました。予算額が531万5000円3年度となっています。で一応運行日数をお休みとかありますので244日間に設定し、昨年度6529人ですから1日平均約 6.6 人乗車したことになります。で1回につきの1人当たりの経費が8189円かかった計算になります。これがですね、安いのか高いのか、妥当なのか、判断しかねますが、町としては令和3年度予算の費用対効果を、先ほどもちょっと聞いた部分だと思いますが、どう分析されたのか、そして令和4年度にどのように反映されたのか、簡略でいいのでご説明願います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。 費用対効果の部分につきましては、ただいま委員さんの方からご意見が、あった通りかなというふうに思います。それで、1回あたり の、経費につきましてもですね、800円、程度ということで、まず私どもも、この辺の例えば単価を下げるというところを、考える場合には利用の増加というところが必然であるというふうに思っておりますので、先ほど来申し上げておりますけれども、その利用増の一環としてですね、運行ダイヤを変更一部しておりますので、この辺の推移を見ながら今後ですね、そういった費用対効果の部分も含めて改善に向けて努力をしていきたいというふうに考えております。以上です。
8番大阪照夫君。
ですね、無料化についてこれから私も実現に向けて国交追加ですよ、全員、全員ってなかなかできないかもしれないんで、子どもたちには無料で乗っていただきたいというふうに思いもありますので、努力していきたいと思います。次に羽幌湖連絡バスについてですが、答弁書ではこれもまた考えていないと、無料化については考えていないと。で、最善策を探っていくということですが、この最善策については今後無料化もありえるというふうなニュアンスを含んでいるのかどうか、その辺もちょっとお聞きしたいと思います。
村民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。羽幌湖連絡バスの部分で、運賃の無料化につきましてはですね、答弁で申し上げておりますとおり、現在のところは考えていないんですけれども、利用状況につきましてはですね、ここ数年、コロナ禍の影響もございまして、フェリー等の運航状況もありますし、利用客の状況もございまして、令和2年、令和3年は400人台という形になっております。この辺につきましても、今後ですね、観光客、あるいはその運行回数が増えていくことの部分で、推移を見ながらですね、どの辺まで、利用が伸びていくのかというのは、ちょっと見ながらですね、今後の課題として、まず捉えて、最善策を探っていきたいというところでございます。以上です。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、いい方向にお願いをします。長女にお聞きします。これ離島住民も実は活用されているシャトルバスなんですね。で、実際に私は何人かの方に聞いているんですが、買い物や病院、特に病院に来る方が多くてですね、これは有効に活用したいんだけどね、でも地元でお金また取られるっていうのはどうかねっていうお話をするんですよね。そういう不便な方々にね、離島住民だけでもね結構ですのでね、配慮して、無料にねしてあげるという考えはないかどうか。でこれからいろいろと検討してすることがあると思うんですけど、それについて町長のお考えをお聞きしたいと思います。
町長小林彩君。
離島住民について、フェリーからバスについて無料にならないかというご意見でございますが、先ほど出ましたようにですね、費用対効果という考えも入れますとですね、当然今原油は上がっている、物価は上がっている、当然人件費も上がるような時にですね、利用される方と利用されない方がいる中で、無料という格好になるのはいかがなものかといった声も出るかと思います。今後の推移も見ましてですね、いろいろと考えてまいりたいと思います。
8番大阪照夫君。
はい、よろしく、お願いをします。それでは3点目に入ります。それでは3点目の副支配や料金調整事業ですが、毎水は減らさないで知らせないという答弁ですが、私は現行の見直し案は提案いたしましたが、 女性については縮小する必要はないと思っております。ただ新たに事業の拡大を図るためにはできる限り予算のかからない方法で実施することも重要なことだと思いますので、例えば現行の交付枚数が満度に活用されておらず未使用分として残っているのであれば、その分を対象年齢や対象者の拡大に充てられるのではないかという考えで質問をさせていただきました。そこでまず交付枚数について、対しての使用率について、どうなっているか考えたいと思います。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。利用率に12枚を使っている方の利用率というような形ということなのかなと思うんですけど、対象者令和3年度につきましては1039名が対象おりまして、12枚をすべて使った方は318人ということになっております。割合にいたしますと、約3割程度と認識しております。
8番大阪太郎君。
それではその交付枚数に対しての使用率は残っているということでいいですかね。そういう解釈でよろしいですか。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。交付枚数はすべて使われていない状況にあり残っているということになっております。
8番大阪太郎君。
まあ、であればですね、当初予算組んでやって余っている部分があるということでございます。確認ですが、先般 の, 分あの5月27日文教公正常任委員会の資料で、令和元年度からの交付者率が記載されております。いずれも該当者に対して満度に交付されていないということをまず確認をしたいと思います。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。対象者すべてには交付はされて、本人 の, 申請に基づき交付しておりますので、すべての方には現在は交付されていないことになっております。
一番大阪太郎君。
それでね、先般 の, その文教の資料では令和元年度からしかちょっと僕はないんですが、いずれも交付率あるいは交付枚数とも満度に支給はされてないということで、低い率交付率であります。それで、令和3年度だけで私なりに予算額と、私の提示した拡大事業の拡大についてね、互換性がないかどうかということで、計算をしてみました。でそれで予算額、総額に言うと618万7千円で、使用したのが402万8千700円で、差し引き残高が約215万円となっております。その前の令和2元年度2年度もほぼ同じ残額が出ているのかなと思いますが、その辺はどうですか。そこだけちょっと確認したいと思います。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。今ちょっと現在予算の資料、ちょっと実行の予算手元にはないんですが、おそらくその200万程度の残は発生しているものと考えております。
8番大阪太郎君。
それではですね、場合によっては私が提案した、75歳以上に下げる、それから現行のままですよ、下げる、それから免許受信返納された方、31名実はいるんですけど、その中に80歳以上も含まれておりますので半分ぐらいかなと、それは羽幌警察署から仕入れた情報なんですが、半分ぐらいは80歳以上ということしか聞いておりませんが、持ち出しをね、実はしなくても75歳以上、それから免許自主返納者にもね、このハイヤー事業というのはやれるんですよ。 実はよくやれや、計算してください、町長首振った横に振ってますが、そうでなくて、実はよく計算したら、そんなに持ち出ししなくてもやれると思うんで、まあ、その辺も、ぜひですね、検討していただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。予算の、積算につきましては、対象者人数の7割分ということで、例年予算を計上させていただいております。実際な、今、毎年、年々、交付人数も増えておりまして、交付者につきましては、今年度もすでに7割を超えている状態ですので、交付者が全員使っていただければ、ある程度の予算額を満度に利用する形になるのかなと思っております。して利用交付されて必要と思い交付を受けた方が利用しやすいようにということで、今年度からはちょっと2万円も以上も使えるように制度も改正して少しずつ見直しをしているところであります。議員おっしゃる通り、配や免許返納等につきましても状況によっては予算の範囲内に収まるのかもしれませんが、今後一度増やしてしまうとなかなか途中でやめるという事業ではありませんし、今後その辺も含めてですね、協議していきたいなと考えております。
8番大阪照夫君。
この廃屋事業の拡大の必要性についてはね、私何人か利用者に何十人ですね聞いてます。それで皆さん共通して言ってることは、確かにね、時間的に自由で使い勝手もいい、特に冬場は便利だと、ね、密にならないことから、コロナでまだね収まってないんで、感染予防にもつながるということでした。まあ、さらに現在はウクライナ情勢などによりね、いろんな諸物価大変上がっております。そうすると、そういうタクシー券をね、早券をいただけると大変、まあ家計にも助かるというふうな意見が大変多かったことです。まあ、そういう意味で、まあ町へ出かける機会もね多くなるのかなという部分で考えておりますし、まあ、少しでもね町の経済には回るんじゃないかというふうに私は認識しているんですが、まあ、その辺はどういうふうに捉えているか簡略で結構ですのでお答えできます。
福祉課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。まあ、議員今おっしゃる通り、高齢者について外出機関の向上等を含めまして、利用されている方にとっては助かるものであってほしいということで事業を進めているところであります。
それでは最後に町長にお聞きします。この事業はですね、町長自身が積極的に、取り入れた事業と私は解釈をしております。答弁書でも制度内容の見直しを含めて検討されるようですが、町民の利便性向上、さらには地域の活性化を促すためにもね、この事業の拡大ぜひですねやっていただきたいと強い思いがあるんですが、最後に町長のお考えをお聞きします。で終わります。
町長、駒井久彦君。
はい、議員ご指摘のとおりですね、私が就任してから始めた事業でありまして、議員には大変ご名をいただいたのかなというふうに感じておりますが、拡大についてはですね、随時考えておるところでございますが、高齢者がですね、ご存知のように団塊の世代がこれからどんどん増えると、試算によりますと、間違いでなければ令和6年だったか7年にはピークが来ると、その中でですね、80歳が迎える人がどんどん増える中で、それをさらに下げるとなると、もっと財源が必要になるということでございます。で、財源につきましてはですね、委員会等でも当初より説明してあったと思いますが、ソフト事業の予算を活用しておりますので、それについてはですね、非常に使い勝手がいいと、分かりやすい言い方でちょっと失礼な部分もあるかと思いますが、そういうことでございますので、無理に膨らますと重荷になると、それで他にしわ寄せがいくということになりますので、決して高齢者の方ですね、70歳以上の方を見捨てるとかそういうつもりはございませんが、他に負担がかかると、他に無理がかかってしまうということで、せっかくの制度も、マイナスの意味も持つのかなと、 さすれば住人の議員の方から、逆の効果でないかというご指摘もきっと出てくるであろうし、その辺のバランスを、各担当課を交えてですね、検討してきているところでございますので、今後におきましてもさまざまな検討をしてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。